こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は事業再生の実務家である前場カナスが、長期赤字に陥った建設機械事業の再生経験を軸に、企業変革の進め方を描くノンフィクションである。2023年間の決定版は、従来の増補改訂版を全面的に書き改め、経営ノートなどを加えた戦略プロフェッショナルシリーズ第2巻に位置づく。対象は、単なるコスト削減や制度変更では立ち行かない組織を事業として再び競争できる状態へ移す過程である。1年連続赤字、過去の改革も失敗し、2年以内に結果を求められる厳しい条件の下で何を観察し、どう戦略を組み、社員をどのように動かすかを扱う。改革の理論を抽象的に列挙するのではなく、現場の抵抗、経営トップとの関係、実行段階の迷いを含む実例として示す点に本書の目的と特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に危機の実態を成り行きのシナリオとして可視化する。変革の出発点は赤字という結果だけを問題視することではない。本書が重視するのは、現状の意思決定や業務慣行を変えなければ事業がどこへ向かうのかを具体的に共有することである。売上不振を景気や競合のせいにしている間は組織内に当事者意識が生まれにくい。そこで放置した場合の撤退や縮小を含む成り行きのシナリオを示し、問題を一部門の課題ではなく事業存続の課題として捉え直す。この認識は恐怖を煽るためだけのものではない。限られた時間と資源を何に集中すべきか判断する土台になる。危機の定義が曖昧なら、営業は販売量、製造は稼働率、管理部門は予算統制と、それぞれ局所的な改善に走りやすい。本書の事例は、厳しい現実を直視させることが改革を始めるための共通言語になることを示している。企業再生において診断は資料作成ではなく、組織の行動を変えるための最初の介入なのである。次に、現場を覗き、触り、舐めて数字の背後にある組織を読む本書の変革手順では、初期段階に現場を深く知る工程が置かれる。財務数値や会議資料は業績悪化を示しても、なぜ顧客に選ばれないのか、部門間で何が断絶しているのか、誰が決定を止めているのかまでは十分に語らない。再生責任者は組織を覗き、触り、舐めるという表現で、現場の仕事、人間関係、暗黙の前提を自分で確かめる必要を説く。この姿勢は、外部者がもっともらしい処方箋を即座に持ち込むことへの警戒でもある。問題の原因が製品力、顧客接点、原価、権限設計、情報伝達のどこにあるかは事業ごとに異なるからだ。同時に、社員が何に誇りを持ち、どこで無力感を抱いているかを把握しなければ、能登の改革案は机上の命令になる。観察は受動的な情報収集ではなく、事実と解釈を切り分ける行為である。本書は、改革者が現場の細部を知るほど対策の優先順位と実行可能性を高められることを具体的に教える。さらに、改革フレームワークを共有し、縦割りの局所最適を崩す業績不振の組織では、各部門が自らの役割を果たしているつもりでも、事業全体として顧客価値や収益が生まれないことがある。本書は、この状態を変えるには分析を経営陣だけの知識にせず、改革フレームワークとして関係者に共有する必要があると示す。共通の枠組みがなければ、会議は立場の主張や責任の押し付け合いになり、対策は断片化する。反対に、事業のどこで価値を生み、どの課題を優先するかについて同じ見取り図を持てば、意見の対立を好き嫌いではなく、正しいか正しくないかの検討へ移しやすい。これは合意形成を目的とするだけではない。販売商品、製造サービスなどを一つの事業としてつなぎ、部門目標ではなく、競争力の回復に判断を結びつけるための仕組みである。ただし、フレームワークは万能な図解ではない。現場で得た事実に照らして仮説を更新し、何を捨て、何を強化するかを決める道具として機能する。本書は戦略と組織の対話を切り離さない点で実践的である。そして、改革シナリオは戦略組織、期限を一体で設計する。本書における再生は赤字部門の経費を減らす短期的な収支対策にとどまらない。撤退期限が迫る事業を再び勝てる事業へ転じるには、どの市場や顧客に力を注ぐか、何を競争優位の源泉にするか、誰が実行責任を担うかを結びつけた改革シナリオが必要になる。戦略だけがあっても、既存の組織構造や権限がそれを妨げれば実現しない。逆に人事異動や会議体の変更だけでは、顧客に選ばれる理由を作れない。本書はこの2つを同時に扱う点に特徴がある。また、2年という期限は安易な楽観を許さず、施策の優先順位を厳しくする。全課題を一度に解くのではなく、事業の回復に最も効く論点を定め、組織の力を集中させる必要がある。再生計画は将来の数値目標を並べる文書ではなく、どの順番で何を変え、途中で何を確認するかという実行の設計図である。 本書は改革を構想力と管理能力の両方を要する仕事として捉えている。最後に、トップの支援と愚直な実行が変革を組織の行動に変える。優れた戦略案があっても既存の利害、過去の失敗体験、部門間の不信によって改革は止まりうる。本書の後半で強調されるのは、変革責任者の熱意だけではなく、トップの明確な支援と社員を一気に束ねる実行力である。トップが改革の優先順位を示し、必要な意思決定を引き受けなければ、現場は一時的な運動として受け止め、従来の仕事に戻ってしまう。一方で、上位下達だけでは、変化を日々の業務に落とし込めない。各人が何を変えるのかを理解し、行動と成果のつながりを実感できる状態が必要になる。ここで言う愚直な実行は、精神論として努力を求めることではない。決めた課題を継続的に追い、問題が起きれば修正し、成果を認知して組織の信頼を積み上げる営みを指す。改革には抵抗や感情的対立が伴うため、責任追及よりも事実に基づく議論へ戻す姿勢も重要である。本書は、企業変革の成否が企画段階より実行を支える権限対話、規律に左右されることを示している。結論として、本書は赤字事業の再生、部門横断の改革、停滞した組織の立て直しを担う経営者、事業責任者、経営企画担当者、管理職、再生支援に関わるコンサルタントに適している。特に自社の問題を把握しているのに会議や施策が前進しない読者には、戦略の不足だけでなく危機認識、現場理解、組織の巻き込み、実行管理が連動していない可能性を考える材料となる。読者が得られる実務的な利点は、改革を始める順序を診断、共通枠組み、シナリオ、トップ支援、実行という連続した仕事として把握できることにある。また感情や責任論に流れやすい局面で、事実と事業全体の視点へ議論を戻す意味も学べる。同種の経営書には、成功企業の一般論や分析手法の解説に重心を置くものが多い。その中で本書は、4年連続赤字で期限もある実在の再生局面を基盤に、戦略が組織の抵抗や日常業務にどう向き合うかを描く。理論を暗記する本というより、変革の当事者が何を見て何を決め、どう実行を未属させるかを検討するための実践的なケースとして際立つ。ご支援いただける場合は、みざかポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。